はい、ハレルヤ、おはようございます、今日は生け花も本当に綺麗ですね、例えば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花とこういう歌がありますけど、いつどこで仕入れたか知りませんけど、なんかいつの間にかインプットされていて、思わず綺麗なと思いました。今日はそして若い皆さんの、先輩の方も入ってましたけども、賛美を感謝します。人生は短い、芸術は長いいう言葉も、これも若い時代に、インプットしました。でもそれを若い時代にですね、人生は短い、大体若い時ですから人生が短いということが大体わからなかった。もういつまでも行くと思ってました。人生は短いというのも分からなかったけど、芸術が長いという言葉も分かりませんでした。私の親たちは、学校に行けばね、算数や国語だけを一生懸命にやっていい点取ればいいというぐらいの親ですので、あまりその深い教育をね、私に与えてくれたわけではありません。学校に行ってね、いい成績取ればいい、そのぐらいの親でありました。でも子供の私はね、人生は短い、芸術は長い、この言葉ですね、その教育の環境はともかくとして、なんかね、芸術は長いということがどういう意味なんかなと、一生懸命に考えて、この年になってしまいました。そして、この長い人生を生きてきて、あ、本当に人生は短いけど芸術は長いということがね、あ、これはそれは楽しかった、このように、やっとなんか分かるような年になりました。何も楽器もできないし、ハーモニカを吹くのもあんまりうまくできないし、もう何一つ私の家族では何もできないのは私一人で何もできないんですけど、でもね、ハートっていうかね、心っていうかね、何も楽器できないんだけど、こう歌っていうか芸術というかね、そういうものにはね、すごい思いがね、メラメラと燃え上がるんですよね。ですから皆さんの前で何もできないんだけど、人生は短いけど芸術は長いということを今日は覚えたいと思うんですね。で、今日はルカの福音書の7章の、11節、7章の36節、はい、ごめんなさい、7章の36節、今日の箇所は、中法では許された借金というタイトルになっております。で、今日の箇所ですね、今西姉妹に読んでいただきましたこの箇所、何回も読んでみました。でもなんかね、すごいこれ絵画のように描く方ですね。まあ、ルカは医者でしたけど、芸術の才能もあったのかもしれません。まあ、このストーリーそのものがね、ストーリーそのものが絵に描いてあるような、そういう描き方なんですよね。だから言葉としてね、冷たい言葉ではあるけど、言葉としては分かるけれども、これをね、絵に描いて、絵の絵にこうとイメージして考えたら、一層ですね、今日のルカの福音書が理解できるのではないかと思います。で、一言お願いします。感謝します。今日はこんなに素晴らしい天気を与えてくださいました。兄弟姉妹たちが時間を作って いろいろスケジュールやいろんなことがある中から、まず神の国と神の義を求めてこの礼拝に馳せ参じていただきました。感謝をいたします。今日集いました一人一人を心から感謝いたします。これからの時間を御手においでにしますから準備してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。私は小さい子供の時から絵が下手で、いつもコンプレックスがあって、色付けは下手だし、こう輪郭をこう描き上げていくのも下手だし、もういつも成績が悪くて、コンプレックスを感じておりました。でも年が寄ってね、家内と一緒に、美術館に見に行きまして、ルノワールでしたけど、その時にね、ものすごいインスピレーションがあったんですね。それまで花より団子の私が、あの時あのルノワール見に行ったあの時から全くこの人生変わった、ちょっと大げさではありますけどね、あの時から絵を見る目というのがね、コンプレックスの私が、あ、すごいな、絵ってすごいな、あ、人生でこんな楽しみ方もあるんだなということを発見した時でありました。それ以来ですね、私はいろんな展覧会があると出かけて鑑賞するようになりました。描くのは下手ですので、せめて見るぐらいだったら、できるので、そしていろいろな発見、その画家によるね、あ、こんな思いを持って描いたんか、こういうような背景から描かれているのか、ね、本当に発見発見で、今でもね、非常に絵を一つの楽しみにできるようになりました。で、今日はそういう目でね、このルカの福音書を見ますと、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。こういう書き出しです。なんか非常に絵にしたらね、あ、絵になりそうなシチュエーションがね、ここにあると思うんですね。で、時はローマ帝国の時代のユダヤの植民地ではありますけど、パリサイ人というのは金持ちでした。裕福な人でした。ローマ帝国の時代の、たとえイスラエルといえどもね、裕福な人はすごい豪邸に住んでました。特にパリサイ人は選ばれた人でありましたから、立派な家に住んでました。彼らは必ず庭園のあるね、そういう噴水のある庭にはね、噴水、こんなシャクヤクような綺麗な花を飾ってね、そして庭の中央には噴水がこう出てるような、そういう豪華な家に住んでいたと聖書学者たちも伝えております。で、そのパリサイ人のいわゆる主人がイエス・キリストを招いた、しかもディナーというか食事に招いたというわけですから、どういう理由でイエス様を招いたのかは分かりません。多分ちょっとイエス様に興味があったかもしれない。この有名なイエス・キリスト、我々はパリサイ人でちょっと考え方が違うけれども、イエス・キリストが大変有名なので、このイエス様の話を聞いたら何か人生にプラスになるかもしれないと思って、イエス・キリストを食事に招いたのではないかなと思うんですね。あるいは、いや、この頃有名になったイエス・キリストの欠点を見つけて、そして揚げ足を取って やっつけてやろう、そういうような、あ、気持ちがあったかもしれない。どっちであるかは分かりませんけど、これを読んだ限りでは判定できませんけど、とにかく関心があって 食事に招いたというわけであります。 その当時の裕福な特にパリサイ人とかラビというような人は、人を招いた時には必ずね、傘に手を置いて祝福の祈りをするというのが例だったそうです。そして平安の祈り、シャロームの祈りをするというのが通例でありました。その時代は道路が埃っぽいね、今のようなアスファルトで埃もないような、そういう時代ではなくて、土ぼこりのするようなそういう道路が多かったです。おまけにですね、履物といえば、それはお金持ちの人でも貧しい人でもサンダルですよね、まあ、日本だったらわらじだけども、サンダルをほとんどの人が履いていた。そしてペタペタペタと言いながら、その埃っぽい道路を歩いたわけですね。でありますから、その金持ちの家はですね、人を招いたらサンダルを脱いで足を洗ってきれいにする冷たい水も用意されていた。おそらくイエス様もそのような歓待を受けたのではないかなと思うんですね。しかも食事に誘われている、まあ、食事の席に誘われているというのは、西洋の絵画、いろんな有名なレオナルド・ダ・ヴィンチをはじめとして様々な名画がたくさんありますけど、多くはヨーロッピアンスタイルですよね。西洋風なスタイル、現代風な感じの絵が多いです。でもこのユダヤの食事というのは、皆さんもご存知のように、このソファーね、低いソファーがありまして、そしてそこにこう寝そべるわけです。ちょっとそのまでができませんけど、低いソファーがあって、そこにそれぞれが寝そべる。そして左肘を置いて右手でパンを食べる、あるいは肉を食べる、ジュースを飲む、こういう感じでね、左をついて、そしてこう寝てるような感じですね。で、どんな感じかなと思って、インターネットで絵をたくさんあったので見ました。こんな小さいものしかプリントアウトできなかったので、後で興味のある方は見てください。この画家の描いたのは、まあ、近い人は分かるかな、低いソファーの上にこうね、横になってるんですよね。で、足がこの低いソファーに、足がこうついてるから、横こう足が横に、ね、そして足の先はまあ土間ですよね。で、その土間のところで罪の女がイエス様の足を洗ってる絵を描いてるんですね。この絵見た、あ、なるほど、この絵でこの箇所を読んだら納得です。そうでなかったらね、なんかイエス様の足を洗って、そして御足に口づけして香油を塗ったというところを見ると、なんかいやらしいことを、この罪の女がイエス様にいやらしいセクシュアルな行為をしてるというふうに、ダ・ヴィンチコードの絵なんか、そういう感じですけど、そうじゃなかったんですよね。全くこの箇所からイエス様の清さ、イエス様の清さはいささかなりとも失われちゃいません。この彼女がどのような女で、彼女がどのような方法でイエス様の足洗ったか、こういう塗ったかということを読んでもね、決してそこにはいやらしい空気は全くないのです。でありますから、この絵みたいにしてですね、一度考えてみるといいのではないかなと、思うんですね。で、サンダルをイエスさん、サンダルを脱がれたイエス様の足はちょうどこう寝そべった感じの、ちょうど足元でありましたから、彼女はそこで恐る恐るね、イエス様の足を洗ったと、こういうふう にですねこの箇所は書いて、いるわけですね、でもねここをちょっと見てみますと7章の、30終わりの方ですねこう書いてあります7章の、はい、そうですね44節、そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきた時、44節ね、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれました。なんとこのパリサイ人シモンはね、本来ならばお客の方に手を置いて祝福の祈りをして足を洗うのが当時の習慣でした。ところが彼はイエス様にねしてないですよね。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗って、これ振る舞い頭は客人の頭に油を塗って祝福の祈りをするというのがねルールでした。それもしなかった。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計に愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われ、この男、このシモン、パリサイ人シモンは本来なすべきことをしなかった。やってないんですよね。それであるにもかかわらず、彼女がどうやってこの家に紛れ込んだのかは知りませんけど、一応そういう人が招くときは、金持ちの人が招くときは誰でも自由に入れるというね、そういうになってたそうだから、この女もね身分を隠して、入ったのかもしれませんし、そしてイエス様の足を拭ったですね。これは本当にこの罪深い女としてはね、素晴らしい行為であったと思います。決してやらしいことをしたわけではないし、決していけないことをしたわけではなしに、素晴らしい行為でありました。それに引き換えシモンは、本来ならばやるべき、客人にもてなすべきエチケットを破って、そしてあの女がどんな女か分かりそうなものだと冷たい視線を投げかけているわけです。私は聖書を読むときに、その登場人物がどういうような状況で出てくるのかな、どういうような状況かな、それが百卒長であれ、あるいは主税人であれ、罪の女であれ、弟子であれ、どんな人であってもね、どういうような状況で登場しているかということをよくよく観察するとですね、その言葉の意味しているところがね、つかみやすいと思うんですね。で、今日このところでもうよく分かって、ご存知のところですので、ここでイエス様はこうおっしゃったんですね、7章の39節、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方はもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。このイエス様の足も洗っていなかった。見るに見かねた彼女は自分が持っていた壺に入った高価な油を犠牲にして、イエス様の足を洗った。するとイエスは彼に、シモン、あなたに言いたいことがあります。シモンは、先生、お話しくださいと言った。 ある金越しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリを借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと。するとイエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。どうでしょうか皆さん、この例え話、これほど見事にパリサイ人シモンと罪深い女を比べた、例えた話はないと思うんですね。500デナリと1人は50デナリでありますから、まあ大雑把なざっくりでありますけど、少ない方は50万円の借金をした、もう1人は500万円の借金をして、それは許してもらった、まあ大雑把ではありますけど、まあ、そんな風に考えてもらったらいいと思うんですね。2人とも借金をしていた、2人とも負い目があった、両方とも借金をしていたという点においては、変わりがないんですね。私も最近よく若い頃のことを思い出しますけど、高等学校に通うのに、冬雪が積もりますので、雪の間は親戚の家に厄介になって、3学期は1年2年3年と3学期とも親戚の家で下宿して高校を行きました。本当にその時のことを思うと、まあ、父の弟の家、おじさんの家でしたから、まあそれほど気を使わなかったといえば気を使わなかったんだけど、まあ、そのおばさんですよね。おじさんは血はつながってるけど、おばさんは嫁に来た人ですから、私とは血はつながってないわけです。ところがそのおばさんがもうどれほど親切に僕にしてくださったか、ほんまに今、ああ何の礼もしてないわ、何の お返しもしてないわ、おばさんほんまに親切にやってくださったな。もうこの頃この年になってですね、もう若い時代からずっとこの年になるまで、あ、いろんなところで世話になって、いろいろ迷惑をかけたのにお返しをしてない、もうそれがいっぱい思い出されてね、もう神様の前にごめんなさい、もう本当に不義理ばっかりしました、申し訳ありませんと、もう謝って許してもらうしかないです。もうこの年になったら許してもらうだけです。なんと許してもらうことが多い人生だったかなと本当に思うんですね。50歩100歩という言葉があります。50万円と500万円、まあ額は大きいですけど、50歩100歩、中国のことわざで、戦いの時に、50歩ですね、敵から逃げた兵隊が自分よりも100歩逃げた兵隊、あいつらはなんだ100歩逃げてると言って、50歩の兵隊が100歩笑ったというところから、50歩100歩という言葉ができたと言われてますけど、本当に50歩に笑う資格は全くない。まあ、100歩逃げたのはあれだけども、50歩も同じ穴の無地なんですよね。まあ、そんな風に考えていくと、私はこの長い人生の中で一体もう本当にもう迷惑をかけたり、お世話になったり、そんなことがもうどれだけあるかなと思うわけですね。もうあとはもうどうすることもできないので、あとは神様ごめんなさい、許してください、申し訳ありませんと言うしかないと思うんですね。たとえものすごい真面目な、ものすごい立派な、ものすごい素晴らしい人生を送ったとしても、よくよくつらつら考えたら、私たちは小さい時から今日までどれほど 世話になったか、本当に、数えきれないと思うんですね。でこの50でなりと500でなりの人がおりますけど、本当に私たちはいろんな意味で神様に許してもらわなければならない、そのようなものだと思うんですね。あるこの頃ペット全盛時代で、ペットで、犬や猫を飼ってかわいいかわいいと言っておられる方が多いですけど、私もそれにケチをつける無理はもうどありません。まあ私もかつていただいて犬を飼った、子供の時も家で猟犬飼ってましたし、大人になってからも教会の方でいただいて血統犬を10年近く飼ったこともありますので、本当にペットを飼うというのはね、面白いし、なんかいろいろありますよね。この一人のご婦人、社交界のご婦人がですね、みんなが飼ってる 犬なんかではもう当たり前だから、もっと特別スペシャルなものをね飼いたいというわけで、白い豚を飼ってきて、ペットにしました。彼女は、別の人が犬飼ってるけど私は豚よっていうわけで、しかも白い豚で、もう風呂に入れて磨き倒してもうピッてして、白い、しました。で、白い豚はピンクの肌でね、もうほんまに綺麗ねとみんなに言われるようなものでありました。で彼女はね、爪をきれいに研いで飾って、きれいに美しくして、そして香水を振りかけて、そして体には絹のコート、絹の着物を着せてね、そして首には金の純金の鎖をかけて、そしてシャラリシャラリと歩いて、どうよ私素敵よっていうことをやってたそうですけれど、ある日ですね、ジャージで大雨が降った、そして水たまりができたわけですね。そして今まであれほど飼い寄て、あれほど磨き倒して、あれほど飼い寄せた豚はね、なんとその日ですね、水たまりをこう通りかかった一斉に主人のその鎖を引き切って水たまりの中に入ってね、ドラマッとドロンコになったという、この笑えない話があるんですけど、どんなにきれいに磨いても所詮は同じ穴の無品で、私たちは罪人なんですよね。どんなにきれいに磨いても所詮は同じであります。ですから二人とも借金してたということは、二人とも神様の前にいろんな意味でもう本当にどうするか返すことができない、返済ができない 不能のですね、そういうものでありました。罪人の柱でありました。ですからテモテ第一の手紙1章15、テモテ、第一の手紙、テモテ第一の手紙の1章15節、テモテ第一の手紙の1章15、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。私はいつもこのテモテ第一の手紙の1章15、私はその罪人の頭ですという、その言葉を読むたびにね、あ、パウロという人はなんという罪を悔い改めるということにおいて、どれほど深い告白をしたのかなと思うんですね。パウロほどの学識、パウロほどの見識、パウロほどの 時計パウロほどの迫真あれば大抵のことは乗り越えることができたと思うんですけど、その彼が私はその罪人の頭です、もうこの中で世界の中で私が一番悪いやつですと告白してるんですね。でありますので、このルカの福音書で50歩100歩50デナリが500デナリね、どちらが一番多く愛したか、500デナリですよね、でありますから、2人とも借金をして、しかもその借金の額は計算できないほどであった。そしてこのルカの福音書のところに戻っていただきますと、二人ともこのね、7章の二人とも42節、彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうち、どちらが余計に金貸しを愛するようになるのでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います。二人とも許された。二人とも借金したけど、二人ともが許された。私たち、本当にお互いクリスチャンですので、もう許された。あのイエス・キリストを信じた時に許された、まあ許しということがどんなに素晴らしいかということをそれぞれがそれぞれの状況の中で経験しました。私も経験しました。もう考えたら本当に罪深いものでありました。で、でもその許された、その許どちらが余計に愛したと思いますかと、言われた時に、余計に許してもらった方だと思いますと答えた。あなたの判断は当たっています。皆さんどうでしょうか。私たちは罪人の頭ですとパウロが言いましたよね。一人一人が、あ、私もそうです、いや私の方がもっと罪深いです、パウロが言ってるんですからね。私が罪人の頭です、パウロが言ってるんですから、我々がもっともっとパウロよりももっと罪深いもんですよと、その罪人の頭ですの競争してもいいと思うんですよ。イエス様はパリサイ人シモンとこの女を比べて余計に許してもらった方だ。そして、パウロはね、あなたの罪は許されていますと言われ、すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです、まあ、この中にはもうクリスチャンの方ばかりですので、改めて言う間もありませんけど、私は本当に許されてる、誰よりも許されてる。一遍自分の過去の人生をね、ずっと一遍振り返って自分の人生を顧みたら、誰が私が少ないなんて言える人は一人もないです。みんな私が罪人の頭。そのイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。今日は本当にそのような許されている、自分は一番の罪の深いものだということを覚えてお祈りをしたいと思うんですね。またこの信仰生活の中で、あ、 自分が一番罪深いものだと、罪人の頭ですということを本当に、告白をしたいと思うんですね。一言お祈りをいたします。天のお父様、感謝いたします。ルカの福音書の7章はパリサイ人シモン、そして罪深い女を対比して、あなたはどちらなんですかと問いかけられているようです。本当にシモンではなくて罪ある女の部類に入れてください。そして心から私は罪人の頭ですと告白させてください。兄弟姉妹一人一人が心からその告白ができますように。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。